はい、皆さん、こんにちは。
こんばんは。
あ、こんばんは。どのようなお時間に聞いてるかわかりませんけども。別ラジでございます。
はい。
はい、ということでございましてね。今回もアンケート取りましたよ。
はいはい。
早速なんですけど、いきますね。宅配ボックス使ったことありますかで、ね、アンケート取りました、今回は。宅配ボックス。ね、なんか、アパートとかね。
今日は何の日のシリーズ？
今日は何の日のシリーズですね。5月1日ということで、日付が変わって今回。
ああ、そっか。はいはいはい。
そんな日に、宅配ボックスの日というのが制定されてると。
あ、どうだろう ?5 月1日って。
うん。
なんだろう。しなかった。
これは、宅配ボックスの、その、メーカーの会社が、5月1日に設立されたからっていうので、由来らしいですね。
そうなんや、うん。
そうそう。で、まあ、そんな感じで。まあ、宅配ボックスってなんか、まあ、よく聞くけど、使ったことある人いんのかなって思って、
確かにね、
アンケートを取ってみたんですけどね。これ4択で、使ってる、昔使ってた、使ってみたい、絶対に使わない、こちらの4択でございます。
はいはいはい。
で、結果ですね、22票届きました。
はいはいはい。
で、一番多かったのが 50% を獲得した使ってみたいというので、
うんうん
うんうん、次に多かったのが使ってる 32%、
はいはいはい、
そして昔使ってたは 9% で、絶対に使わない 9% でございました。
はいはいはい。
もうなんか、もう固くなに使わない派はいるんですね。
わーれ、いるんだねっていうか、
うん、
そもそも、何用に使うやろうねあれっていう感じやね。
ああ、
俺の中のイメージは。
宅配ボックスってのは多分だから不在票とかを入れないようにするためにっていうことだろう。ちゃんとその無人で受け取るためのボックスっていうシステム。
宅配ボックスが何、うん、あの家とかについてるやつってこと？
家とか多分アパートとかにもついてるところあるんだろうね。マンションとか。
なんかあれか、あの担々麺が昔住んでたところがなんかそれがあったみたいな、あれが宅配ボックスってこと？
多分あれだと思う。
ああはいはいはいはい。
あとはそのどっかそのなんていうか公共の施設で置いてるとこもあるよね、宅配ボックスっていうのは。その、
うん、
街中に、
うん、
街中でこう、
はいはい、うん、
ここになんかいつでも受け取れるみたいな。
宅配ボックスとなんかあれよね、浜浜さんがなんとかとか言ってたあれは一緒のイメージなの？
浜浜さんのこれは知らなくて、宅配ロッカーなら活用してますって。なんかその同じような気が
するけど、ね、なんかあるよね、コンビニとかで、
そうそうそう、なんかあったり、ああいうのも結局その受け取るためのやつだよね。まあでも、うん、そうね、コンビニによってはその普通に裏でなんか管理してるみたいなのもあるけどね、裏で受け取ってみたいな。なんか、
なんか店頭受け取りはあるやんか。
あるあるある。うん、
それとも違う。あれとは違うやつってことだよね。
そうね。だからあれ宅配ボックスってのは多分その人を介さない無人でできることでしょ、多分ね。
はははなるほどね。
うん。
なんかそこがなんか妙に、なんか言い方だけが違うのか。
サービスとして違うのかっていうね。
名称が違うだけなのか、うん、全く違うものなのかがちょっと不思議やったけど。
ああ、俺もね使ったことないからさっぱりなんだけどね。
ねえ、
仕組みを
何がどう違うのね。
うん、
だ不思議だ。
宅配ボックスってだからその例えば配達員の人はああいう仕組みを全部理解してるんでしょう。どうなのかな。宅配ボックスって、
まあうん、そうなんじゃない。
種類によって多分いろいろあるんだろうけどっていう。
あるよね、確かに。うん、
あー、なんだろうな、配達員の人はね、そういうのをね、分かってるのかな。
なんか知ってる人おったらね、詳しい違いみたいな、こんな感じの違いっすよ、みたいな分かったら。
まあ確かにね。
ね、教えてもらえたら助かるけど、ちょっと。
けど我々は。
違いがよく分からんっていう。うん、
その、違いの分からない男として。その、とりあえず、なんかアンケートとしてね、あ、これは使えるなと思って使ってみたってだけなんでね。
はいはいはい。
まあまあまあ、
ね、
宅配ボックス。うちは。
ちなみにあれよね。
はいはいはい。
うん。何？
うちは宅配ボックス置いてないからね。基本的に。
確かに。なんか、ファミリーマートが置いてるイメージよね。
ああ、コンビニね、あるっぽいね。うちの近くはないな。
なんか、1店舗あるかな、俺見たら。
うん。
近場に。うん。
なるほどね。まあまあまあ、そんな。うん、ま、家じゃ受け取れないものを、コンビニで受け取るのがね。まあ、まあ、時間帯によって受け取れない人もいるからっていうのだろうけどね。
なんかいるよね、そういう
う
人。
ん。
なんか
ね
そういう人は店頭受け取るとかそういうのも使ったりするみたいな感じで言ったけど。
え。
い
だ
や、素直に受け取れやって内緒思うけどね。
から、不在票がいつも来るような人が受け取ってんでしょ？ああいうところで。いつも受け取れないような人がね。
ねえ、毎日休みじゃないわけでもないじゃんとかって内緒思うんやけどね。
まあね、
不思議よね。
時間帯指定とかすればいいじゃんとかね、思うけどね。
ねえ。
なんかこ
ちなみにあれは、エーデルワイスやって。
う。ああ、その日？
うん。
同じ日に？ああ、エーデルヴァイスの。
エーデルワイスって花やったよね。俺なんか、歌のイメージだけしかなかったわ。
あ、エーデルヴァイスのね。
そうそうそうそう。
まあ
あ
まあまあ、
れ、
確かに
花
ね。
なんや。へえ。
ああ、まあまあ
問
まあ。
題です。エーデルワイスの花言葉は何でしょう？チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッ 切な思い出、勇気って書いてるわ。
大切な思い出、勇気。ああ、なんか深そうだね。深いのかな。まあまあまあ、いろいろね、5月1日はあるなって思いながら、まあ、タイトルコールの後にそれはちょっと深掘りしてもいいかなと思うんでね。じゃあ、とりあえず、
はあはあ。
先にタイトルコールいただきましょう。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して。
略して。
略して、別ラジ。
略して。
はい。
別ラジ。
はい、ってことで。
別ラジ。
はい。
別ラジ。別ラジ。別ラジ。別ラジ。
いやいや、もういいよ、もういいよね。
そいつはど
こだぜ。
別ラジ。
別ラジ。
そい
つは
どこだぜ。どんま。設定してるサウンドボードを全部押さないでください。はい。
サウンドチェックしようかな。
サウンドチェックはもういいよ。はい。はい。ってことで。
てか、あれね、令和が始まった日も一応5月1日やったね。
ああ、令和。
始まった。
そうね。令和スタート5月1日だ
ね。
そういえば。まあまあまあ、5月1日だとね、そういうのがあったりとか。あと、そうね。
まあ、あとは、恋が始まる日やってさ。
5月1日で恋ってことでしょ？
うん。
ってことだよね。気になったのは魔王魂の日ってのもね、ちょっと気になったんだよね。
何やろうね。
これフリー音源のサイトのね、魔王魂です。
あ、そうなんだ。
うん。シャイニングスターでおなじみの魔王魂が、ね。
ああ、はいはいはい、なるほどね。
まあまあまあ、そんな日だったなと。
あと、新茶の日とかいっぱいね。
新茶の日ね、お茶。まあお茶の日、立春から数えて88日目となる時期みたいなね。なるほどね。
まあ、あと赤十字社設立の日とかはね。
あ、真面目なとこで言うと、ね、
意外と真面目な感じの日が多いよね。無理やり語呂合わせの日が少ない感じがするね。
恋の日、恋の日とか恋の日、
ね、まあそこら辺はねゴリゴリゴリ押しな感じがするけど
ね。
ちゃんとしたあれも結構5月1日あるんよね。
そうね。あと、まあ、1日、毎月1日とかだったから、これ関係ないか。まあ、自転車ヘルメットの日か、あと。ヘルメット、
ね。はい、それで。
ヘルメットは大事よ。もう大人になるとノーヘルになっちゃうけど。自転車。
ああ、確かに。ね、なんかそろそろあれな
の、ね、何
ヘルメットをちゃんとつけましょうみたいな感じになってくるでしょ。
ああ、法改正とかね、なってくるかね。もうドラレコで撮られちゃうよ、ママチャリ乗ってる人が。なんかあったな、そういうの。あれは一方通行じゃないか、なんかがこう逆走した自転車がみたいなね。
あ、なんかあったね。
なんかよう知らんけど、なんかそこまで見たくないから見なかったけど。
まあ急に出てきたらびっくりするわね。
まあね、
インコースで。
そう話でした。そんな5月1日の、いろいろね、いろいろ見てまいりましたって感じでね、じゃあ、まあ今回も始めていきますかね。
はい、
今回もよろしくお願いします。
アキロと
ヨウヤンの
別ラジオ
ということで、ございましてですね。改めまして、パーソナリティアキロです。
あ、どうも、たかしです。
はい。ということでね、今回もメールが来てます。
はい。
こちら、コナンのネタバレが来てます。
あ、そうなん。
ちょっと声遠いけど、どうした？
いや、うん、全然続けてもらっていいけど。
うん、コナンのネタバレ、お名前、浜浜さんから来てます。
はいはい。
江戸川コナンの正体は、工藤新一だ。
うわぁ、ネタバレ食らった
ぁ。マジか。
楽しみにして1話見ようと思ったのに、浜浜さんやってくれたな
まだ1話見てない人。眠りの心の正体は、江戸川コナンだ。
うわぁ、そうだったんだ。バレたー。
マジか
ぁ。コナン見る気なくなった。もう絶対見ねえ。
いや、これぐらいで絶対見ねえはないよ。心の声が変わったのは、大人の事情だ。
変わったの？
まあ、二代目ですよね、今の毛利のおっさんの声。
旧ケンシロウの声の人じゃないの？
ケンシロウの声の人じゃなくなってる、今。っていう、そこからみたいなね。初期の主題歌がコナンベストに入っていないのは大人の事情だ。
あ、そうだや。
ハイローズの胸がドキドキとかね、そういう曲があったね、初期の。
あ、そうなんだ。
あれ入ってないのは、まあ
コナンズベストか、懐かしいな。
なんかあったな。あれ、こんな曲しか入ってなかったっけ、もっとなんか別の曲あったよなって思ったら、やっぱそうなんだよね。うわ、ネタバレだって。
俺、誰だったっけ。結構あれ、コナンズベスト、あれ良かったよね。出た時。
そうそうそう。
うわ、超いいと思ったけど。
小松美穂とかザードとかね。
ああ、そうそうそうそうそう。その二人の、その二つの曲が俺結構好きかもしれない。
その、
運命のルーレットだと思
う。ああ、そうそうそうそう。はい、謎とかね。
ああ、そうそうそう、謎か、そう。
謎でしょ？
あれ結構好きだわ。
はいはいはい。あの時が黄金期みたいなね。あれだよね、そのレコード会社が統一されてたみたいな感じだね、最初の。
ああ、確かそうだね。
そうそう。そこ系列でまとめてたから、ベスト版みたいな感じで出せたんだろうけどね。
ああ、まあそれもあって、大人の事情で入ってないやつもあったよね。
そうでしょうね。
なるほどね。
ということで、本当のコナンネタバレ。今回の映画のネタバレ来てます。島お兄さんから、普通歌で。コナンのネタバレ感想をピンポイントで話したいと思いますっていうことでね。
はいはい。
それは松岡義嗣さんに関することですね、と。あ、声優のね、松岡義嗣さん。ソードアートオンラインのキリト君とかですね。キャスト発表された時に私は思いました。敵か犯人か、なんかてんこ盛りにしてくれないかな。そんな願いは叶いました。それでは行きましょう。個人的、福城聖、良かったシーン参戦。福城聖っていうキャラクターなんですね。役が、その1、カスハに一目惚れした後結構積極的に行くグイグイさ。明日見る、まずいかな。ライコイさんが、まあ、なんだろうな。じゃあちょっとミュートしといてください。ネタバレしますって今ちょっと書き込むので、ネタバレ中って今書き込むので、今ミュートしといてください。ネタバレ解除したら解除しま、解除ってコメント書くんで。まあ、いきますね。まあ、積極的に行くグイグイさってね。これいいですよね。しかも積極性がテンションをかなり上げるタイプでなく、グイグイ来てるけど、声のトーンは変わらない。ただ、セリフの節々に感じる俺は好きなんだという気持ちを感じます。例えば、平時に、カズハとの関係を聞いたときに、なんだ、ただ長く一緒にいるだけか、クーとなりましたね。まさに松岡さんの声に適してるタイプだと思いました。その2、刀を使う。何とは言いませんが、日本刀の居合切りをしてるだけなはずなのに、二刀流に見えてしまいました。その、なとは言わない、コンテンツとは違い、切るときの綺麗な声が響いておりました。しかも、コナンがヤクザっぽい組織から逃げてるときに助けに来た、福城聖が、木刀を持ち、大勢のヤクザに向かって一人で立ち向かい、コナンを先に行かせるシーンがありました。これは、こっから先は、通行止めシチュエーション？なんとは言わないが、脳内に流れる、存在する記憶。やはり、かっこいいんですよね、あれ。その3、しっかり函館を爆破しようとする計画に関わっていた。ネタバレ、ネタバレきた。今回の作品、犯人という概念がどこからなのかわからないくらいゴールデンカムイだったので表現が難しいですが、とりあえず白ではありませんでした。それだけで満足、思い残すことはない。それくらいしっかり演じきってくださりました。感謝しかないです。福城聖くん、不思議な力でレギュラーメンバーに入らないかな。以上、松岡義嗣、福城聖ピンポイント感想でした、ということで、ネタバレ終わり。 終わりです。
はい
はいはい。以上だったんですけど、まあそうですね。ちょっとね、コナンのネタバレを来ていいよって言ったもんだから本当に来ちゃいましたね。がっつりしたネタバレが、なるほどねと、なんか大丈夫かな、ライコリさん明日見るのにってコメント来てますけども、ね、まあ俺これ見に行くべきかね、俺もなんかその全然その今までのコナンを見てない人間が行くべき話じゃないかなと思いますね。なんか、まあ、ゲスト声優さんもね今回ねいろいろいらっしゃったっていうので大泉洋が出たりねしてたらしくて、それもちょっと興味あるなと思いつつ、コナンくんね、なんか、まあ本当ガチ勢多いなっていう印象でしたけど、なんか聞いた？そういえばガチ勢なのってメンバーに。
あ、聞いてね。
あ、聞いてない。
うん。忘
れてた。ああ、まあコナンのね、なんかいろいろね、まあまあまあ見てないからね何とも言えないけど、なぜこの番組にコナンのネタバレが来るのかっていうのもありつつ、まあリスナー層がね、なんかコナン好きな人多いんだなっていう改めて思いましたね、こんな風に、いろいろ、まあでもそうね、浜浜さんぐらいのネタバレがちょうど良かったかもしれませんね我々には、なんかねっていうことを思いましたっていう話で、まあメールはね普通オタ的なメールはこんな感じなんですけども、あとですね、まあ、今週の出来事が東京行ってきたよって話がちょっとあるんですけど、いかんせんね多分ね長くなりそうだなっていうのはちょっと思ってるんですよ。で、あのイベントの内容がね、まあ、2時間2時間の2部制だったからっていうので、そのらへんの詳しい内容については今度、配信チケットを買っ、ライコイさんが配信チケットを買ったらしいんで、見た後に、ちょっとネタバレありの方をライコイさんのラジオの方でちょっと言おうかなと、ちょっとワイワイ盛り上がろうかなというふうに思ったんで、あのこっちではまあ、行く前後とかイベントの間にあった出来事とかをちょっとだけ、まあ、イベントの話もちょっと喋るとこだ喋ってみたいなね、でかいつまんでいこうかなと思ってるんだけどね、まず、仕事終わって飛行機で行くわけですよ、まあ、飛行機で行くんだけど、もう空港着いた時にあの時刻表見たら10分遅延が発生してて、すでに
あらまあ、
あらまあと、これで、かと思って、航空会社アナだったら10分遅延だったんだけど、JAL が、その40分前に JAL がなんか飛行機が出るらしくて、あ、この時間だったら JAL も間に合ったななんて思いつつ、 JAL は1時間半ぐらい遅延してたっていうね、なんかそれはそれでなんかあのどっちにしろなんかこれ選択によっては間に合ってなかったなって思ったね。で一応アナに乗って、行ったんだけど、まあ、結果はギリ間に合ったね、10分前ぐらいに着いて会場に、間に合ったんだけど、なんとかね、間に合ったんだけど、いやそのアナに乗って、あれすごいね、最近 の, ぜあの座席に全部の 座席にモニターついてるのね、あの映画が見れたりとか、
前からじゃない、
だ い, あれだいぶね、あのね記憶にないのよそこら辺の、
あ、
こんなんなんだっていう、なんかよく話には聞くのよね、あの前の人が映画を見ててみたいな話とか、
なんかそれこそあれもさ、なんだったっけ、再生してからそのまんま行くから、マジでワンチャンネタバレになっちゃうみたいな、
あ、そうそうそう、そのだから飛行機のなんかその最後まで見れないみたいなね話とかね、
ああまああるよね、
最初から見てたら、
あるある、
最後まで見れなかったりとか、あとその機内放送なんかイヤホン専用のイヤホンがあってみたいなね、のでなんか聞いてたみたいな、今多分ね そんな感じじゃなくなってて、あの映画を選べるのね、なんかいろいろで自分の好きなタイミングであの再生できるの、再生して、頭から見れたりするのよ、あ、そんななってんだっていうので、いろいろあったね、新仮面ライダーとかミステリーという流れとかいろいろなんかあのマーベルズとか映画があったりとか、まあでも前の方の座席の方の人が見てるモニターとか気になっちゃうね、やっぱあと、でゴルフの番組見てる人いて、 あ、そういろんなあるんだなってね、アメトークとかあったりとか、
うん、
あ、こんなんなんだってね、まあ、まあ見なかったけど、なんか前の人が見てるのはちょっと気になっちゃったなっていう、うん、なんで、あ、アナってこういうサービスあんだねみたいなね、ことを思ったりして、うん、まあまあそれで空港着いて、
うん、
まあなんか空港着いてそのすぐエントランスかと思ったら、なんかバスみたいなのってなんかこうそのエントランスまで行かなきゃいけないみたいなので、それでまたちょっと時間がこう自分の中で、あ、急がなきゃいけないのにってちょっとイライラするポイントだったね時間に追われてるとね、うん、まあそうなったんだけど、まあでも一応ね、うん、そのサイエンスホールってとこにまあ無事たどり着いてですね、まあ物販でいろいろ買ってっていうのでしたんだけど、まあそれで、まあそのライブを見るわけです。ライブというかイベントですね、今回声優さんのさざ波すずさんって方と青の結びさんっていうこの2人の、ライブというかイベントなんですけど、
うん、
まあそのソレイキムスズちゃん学園ってタイトルだったんで、2人が生徒みたいな感じで、で先生としてあゆみさんが司会として来て、でそのいろんな授業をするみたいな感じのイベントだったわけで、なんかいろいろそのでも事前にメールとか募集してたやつをやったりとかして、その上の句下の句をつなげて、なんか ボックスからランダムで引いて、その新しいゲームのタイトル を考えようみたいなのとかをねやってましたよ。まあまあ面白かったですよ。まあ呪われしムスズ学園の陰謀みたいな、上の句下の句みたいな、ね、その神がかってて、まあ面白かったななんてねいうのがあって、あったんですけど、そういうのがあった後に、あなたの私はどこからみたいなコーナーで、お二人のきっかけ、最初に、知ったきっかけはみたいなね、そういうファンからのメールをね、事前に募集してたんでね、そういうのを読んでましたけども、あ、そうそう、あとちなみに、このさざ波すずさん、青の結びさんっていうこの両名なんですけど、青の結びさんの方は、まあ一応生身で登場してたんだけど、さざ波すずさんって方はシルエットで登場されてたんですよ、顔出し NG の方で、で一応配信とかもそのシルエット姿で、なんかカーテン越しになんかこうシルエットが見えるみたいな状態で、まあそんな感じで、でまあ言ったらなんすか、アドみたいなもんですよね、
うん、
今時で言うと、うん、そういうシステムで、やってたわけなんですけどねっていうので、そこでまあ一応僕一個メール読まれて、私の、青の結びさんは、きっかけはこういうのでっていうのでもう呼ばれて、わーってちょっともうもう応援うちは持ってきてアピールしたわけですよそしたら、うん、あみさんがいるいるいるって指さしてくれて、うん、なんかキラキラしたの持ってんねみたいな風に言われましたけど、そういうのがあって、まあ、そこはまあ配信でも見れますんで、だから僕の姿は映ってないですけどね、まあ、そんなのがありつつで、そんなの後になんかまたその後のコーナーで、鑑定のお時間ですっていうのがあって、これA と B どっちでしょうっていう、まあ、いわゆる格付けチェックのコーナーね、
はあはあはあ、
どっちのお水の方が高いでしょうみたいな、 A と B みたいな、
はあはあはあ、
そういうのをやっててね、うん、でそれもまた面白かったんだけど、なんか4つ問題があって、でお水とか、耳かきどっちが高いでしょうみたいなのがあったりした後に、で4つ目になんかあの早押しボタン、どっちの早押しボタンに、高い電池が入ってるでしょうっていう、もう絶対分かんない問題が来て、
ああ
こう分かるわけねえだろっていう、ので、そういう面白があって、まあ、それで負けた方が罰ゲームみたいなね、うん、4問目最終問題は1億点ですみたいなのあったりして、でそれでね、負けた方罰ゲームみたいなのがあったりして、でそんなのがあって、最後に、まあ、時間がグッズ紹介したり、あとちょっと、普通オタというか、まあ、ちょっと時間余った時間送られてきたメールをちょっと読むみたいなコーナーがあって、でそれで配信終わったのよ、はい、イベント終わりましたって言ったら、よし配信は終わった、さざ波すず出てこいって言って、シルエットからの後ろから出てきたのよ、顔出し NG のはずの本人が。これがちょっと現地組へのサプライズでしたね。こうご本人出てきて、 わーってなって、で、はあはあ、それで一応あゆみさんからちょっと所注意というか、出てきたのは書き込んでいいけど、どんな姿をしてた、姿形をしてたかとか、髪は短い長いとか、そういう風なことは絶対に書き込まないでくださいって言われて、そこら辺厳重にちょっとね、あれなんだけど、いやもうちょっとね、俺もその、ね、配信が決まったって時にもう配信でいいやってちょっと思っちゃった自分を殴りたいねあ、こんないいサプライズあったんだっていうちょっと驚きの、出来事だったんでっていう、まあそれはね、すごくいい感じで、でそれで、その2人で、まあちょっと、サインボールを投げようみたいなんで、お互いにこうサインボール投げて、取れた人は良かったねっていうので、終わったんですよ。それで第1部が、それで、第1部終了ということで、まあライコリさんは配信で見てたということで、じゃあその今度ね裏側に関してはライコリさんにも後で今度ね、お伝えしようかなと思ってるんですけど、で1部と2部の間に2時間ぐらい休憩があったのかな、でその間にまあ飯を食おうみたいな感じになったんですけど、会ったことないフォロワーさんにちょっとお会いして、ちょっと現場来てた人にちょっとお会いしたいなっていうのをちょっと言ってたら、まあまあ会いましょうか、会いませんかみたいな人で、ちょっと雪玉さんって方がいらっしゃったんで、そういう方にお会いして、まあ昼飯一緒に食ったりして、あとそう、それで、今回の物販で、缶バッジがランダムで10種類あったんですよね。でその缶バッジを開封してだがダブったやつを交換しようって元も譲るをねやったわけですよ今回。で元も譲るで3人ぐらいちょっとね、交換しませんかって言ってくださる方がいて、で、まあ、1部と2部の間にそういう交換会もしつつ でなんかもう会う人会う人にミレービスケットを配りましたけどね僕はお土産ですって、高知のお土産ですって、ね、そういうのを配ったりして、でなんかいろいろねこう缶バッジの受け渡しとかしてたんだけど、3人目だったかな、もうすぐちょっとギリ始まりそうな、もう5分10分前ぐらいの時になんかこう交換しませんかみたいなのが来てたから、あもう会場入っちゃったしなって思って、まあとりあえず物販近くにフラワースタンドがあったんで、じゃあそっちまで行きますんでそっちでお会いしましょうみたいな感じのツイートして行こうとしたら、席立って行こうとしたら後ろから声かけられて、あれもしかしてエレガントナノマシンさんですかって、僕交換しようとしてた人ですっていうので、声かけられて、あーって思ってよく見たら隣の席の人だったっていうね、席が隣だったっていう、その運命的な話ですけどね、びっくりしましたけどね、なんか実は隣だったっていうね。でそうそうそう、今回1部2部で、2部の方が前から2番目だって前言ったじゃない、イロハで、ロダっていう、これね最前のイの列が誰も座ってなくて、実質ローが最前だった。
まあね、
最前列、もう僕人生初めての最前列ですわ。なんかそういうのでね、なんか最前列引いたはいいものの、なんかそのなんていうかな、青の結びさんが、右側の方だったんでよく見えるなって思ったけど、なんかこうテーブルが斜めってて、もう中央の方に向かってなんかこう視線が行くようになってたから、もう横顔ばっか見るような感じになってたね。こっち向いてくんねえなみたいな感じの思いながら、なんかまあまあまあ最善だったからいいけどみたいなね感じで、まあそれで、それでいて、まあ2部もね、まあ似たような感じで、紙の串物句選んで、アニメを作ろうみたいな、アニメのタイトルをみたいなね、なんか企画をやったり、あとなんかこうお二人に向かって感謝の言葉をみたいなメール募集があったんで、それもあったりで、それがあって、でその後に、格付けチェック2部の第2部の格付けチェックもあって、 A と B どっちでしょうみたいなやつがあってね、でそれで、まあ、第2部はお茶だったりとか乳酸菌飲料でどっちが、白タ株が多いでしょうみたいな、クイズだったりとか、で色紙どっちが高いでしょうみたいなのとか、
があって A と B の色紙が配られてどっちでしょうってちょっと書いてみてくださいみたいなのとかね、でサイン書いたら、あ、じゃあこれ後でじゃんけん大会しましょうねみたいな感じだったりして、で、あの客席の方にもね、あゆみさんがね、持ってって、これ どっちかね、みんなわかるみたいな感じでこう後ろの方に回してみたいな感じでやってたけどね、でやったりして、でまあそんなんで、最終問題が、電池問題がまた出て、ペンライトどっちが高い電池入ってるでしょうかでまた分かるわけねえだろうっていうね、感じだったんだけどね、その、まあ、配信見たら、まあ、どっちが映す価値なしだったかっていうのがね、分かると思うんでね、よかったら皆さん見ていただきたいですよねっていう感じで、でそんなのがあって、でまたそれで罰ゲームあったりして、でそれで終わったわけなんですけど、イベントはね、でまた、配信が終わった後に、シルエットのサザミスーさん出てきてみたいな感じの流れがあって、であれですよ、色紙のじゃんけん大会がありましたよ今回は。でそれでその一部と違ってね、うん、で色紙のじゃんけん大会で、まあ負けたら座ってくださいみたいな感じのね、よくあるやつね、負けかアイコは座ってみたいな、でじゃんけんあったんだけど、でまあどんどん当たってくるわけですね。まずは A の色紙のさざなみさん、 A の色紙の青野さんっていうのがあって、で B の色紙の方をでさざなみさんがあって、 B の色紙の青野さんみたいな感じがあったんだけど、俺最後の方で残り6人ぐらいに残ったのよ、じゃんけんで。
あー
ってなった後にこれで6人で全員でじゃんけんするのかなってだったら、いや、青野さんが、いや全員か首刈り取りますよみたいな感じでじゃんけんして、じゃんけんでその後俺勝っちゃってさ、色紙もらっちゃって B のうわーってありがとうございますって、もう本当にもう手合わせて、そう壇上に向かって お辞儀してたけど、もうすごい、もうそれまで横顔しか見てなかったから、こっちに視線もらって、まあありがたかったですねっていう、なんかそういうのがあって、でその後サインボールをバーって投げるわけですね。でサインボールも両名の、片方ずつのサインが、書かれてるボールがいくつかみたいな感じで投げられてたんだけど、で最後だけ、2人両方のサインボールが、サインが書かれたボールを最後に投げるみたいな感じでバーって投げたんだけど、それがそのやっぱ軽いボールだから、どれもなんかこう軌道がなんかこうふらつくんだよね、上の方で。でそしたらなんか自分の方に来て取って サインボールもゲットしました。
ああよかったじゃん。
うわ、なんかすっごい運を使いすぎてびっくりしてますけど、自分でも。でも隣の人とかもおめでとうございますって言ってくれて、缶バッジ交換してくれた間柄というか、なんかね、なんかそれで、わ、もうありがとうございますみたいな感じで、でそれでそれで終演して終わって、でこうサイエンスホールのその座席のところでこう再認識し写真撮ってたら、エレガントナーマシンさんだみたいな感じでね声かけられて、2、3人ぐらいになんかこう実はフォロワーの人がいてっていうね、なんかそういうのも、うわ声かけてくださいよみたいな、まあ、その人たちもミレービステとかだったりして、なんかね、うわ来てよかったなみたいな感じのね、いいイベントでしたという感じですね僕の。でその後、まあ、あゆみさんがなんかやってるコラボバーの方にも行って、まあ、それで、ね、いろいろなんかそっちも楽しんだっていう感じで、まあ、こんな感じの東京ので一泊してっていう話なんですよね。で一泊後に、まあ、浜松町で一泊したんだけど、でその浜松町一泊して別にまあ寝坊することもなかったんで、そこら辺はねなんか面白い話はないんだけど、まあ、せっかく浜松町来たんだしってことで、浜松町駅の近くに文化放送っていうラジオ局があるんだよね、でそのラジオ局の文化放送の外観をちょっともう周辺を歩いて、あここがあれかみたいな感じで、ある意味聖地だっていうのでこう写真付きであげたら10件以上いいね来てて、やっぱみんな好きなんだなっていうのは思いましたよね、浜松町の文化放送は。なんか、ね、なんかそういうことがありまして、でまあその まあ、あとも成田行って帰ったっていう話なんだけど、まあ、そんな東京レポートでございましたと。まあ、
はい、
ざっくりした感じでしたね。でもなんか今年の運めちゃくちゃ使った気がする。
あ、そう、
うん、色紙とサインボールはちょっと最善だったし、しかも
ああね、
うん、なんか、うん、もうしばらくイベント いかなっていうぐらい燃え尽きたね、うん、なんかこううちはキラキラしたうちはもうなんか拾ってくれたし、なんか応援うちはもう作ってね、作った甲斐あったなっていうか、まあいろいろなんかまあ、すごくすごく感慨深いですけども、なんか、まあ、ざっくり簡単な感じはそんな感じですかね。でも感想としては、あとはもうライコリさんの方でちょっとまあいろいろ喋ると思いますけど、まあそんな、イベントレポートでございましたという感じでね。サイエンスホール行って、あの近く、あれ、あれね、日本武道館が近くあんのね、
うん、
土地的に。で、まあ、日本武道館近かったから、そこら辺ちょっとチラッと行ったら、あれ、リサが武道館ライブしてて、あ、リサ今日あるんだみたいな感じで、物販とかすっげー長蛇の列並んでたね。そういうの見て、あの、そうで、その一般の通行者はこっちの道通ってくださいみたいな感じのとか列整理されてて、なんかわーすごいなーって。そう、そのだってサイエンスホール行く前の電車の中とかですげえリサの T シャツ着てる人たち見かけたもん。みんなここ行くんだろうな、武道館行くんだろうなっていう人たちだったからね。
あ、
そう、やっぱすごかったな、リサ人気すげえなっていう風なことは思ったね、
うん、
武道館も初めて見たけども、うん、なんか、あ、もうそうね、サイエンスホールは純粋な家族連れとオタクたちが集まってしまうわ。まあ確かにそう、なんかサイエンスホールっていうところが科学技術館っていうところのね、地下にあんのよ。だから地下に行くまでの間になんかこう入り口とかはこう親子連れとかがいて、なんかその賑やかな感じでしたね。なんか別の催し物とかもあって、
うん、なん
かそういうのはあったけどね。まあ今回でいろいろね、ライブ会場の場所が分かったというね、武道館もこうやって行くんだみたいなね、ことがね分かったんでね、今後なんか武道館でライブが行くライブがあればね、うん、なるほどここかっていうのでね、まあ勉強になった、感じの、そんな感じのあれでした、イベントでしたっていう感じでね、東京に、まあいろんなね、東京毎回行ってるけどなんかまだ知らない場所はいっぱいあるなっていうね、
うん、
まだまだ、うん、っていうのでね、次はどこに行くことになるでしょうかね。わかんないですけども、まあ、また東京に行くことがあったらまたレポートしたいなと思ってますっていう感じでございました、
は
あ、私からのレポートは以上です。まあそんな感じで、ございまして、あとなんか両辺側かなんか喋ることある？
いや特に
、じゃあもうコーナー行くかな。じゃあメールコーナー
行
きましょうか。別ラジ大喜利のコーナー、
うい
はい、ということで、ございましてですね、こちらの、今回ベーツラジ大喜利のお題ですけども、今回のお題は思わず二度見してしまった応援うちわに書かれてた言葉とはで募集しました、
はあはあ、
今回まあいろいろね来てますんでね、読みたいと思いますけどね、まずはですね、こちら、島鬼さんからいただきました。
はい、
自分の口座番号、口座番号、自分のってことは何？あと応援された側が書かれてたんかな？なんか、
あ、ね
え、ねえ、もう、え、俺の口座番号特定されてるっていうので、
何のやつだったっけ？俺全然大喜利覚
え
てねえや。
いや、応援うちわに書かれた言葉。
ああ、
そうそうそう、応援うちわに、口座番号書かれてて、ちょっとね。
はは
ちょっとビクッとしちゃいますけどね、それはね、まあまあまあ次いきますかね、こちら、アットマークミンさんからいただきました。
はいはい、
はい、ファンがついてますよ。これついてるが取りついてるのついてるね。
あ、何がついてるやん、
ファンがついてますよって。いやもうなんか生き量かなんかですか、生き量なのか、もしくはなんか会えなかった無念の音量が取り付いてんのか。やば、うちわに書かれてたらちょっとね怖いよね、見えてんのってね、なりますけどね。
まあ確かにね、
ね、 なんかわあ、いやね、まあ思わず二度見してしまった応援うちわに書かれてた言葉ですからね。まあまあそんな感じで、続きまして伊沢さんからいただきました。
はい、
はい、指さしてって書いて、C の逆の文字が書かれてますね。視力検査ですね、左って
ああね、
指さしてこう応援うちわの距離によるかもね、俺ど、
まあ、確かにね、
視力検査ですよって急に応援うちわで視力検査されると面白いね。これでもなんかちょっと試してみたくなるな。どっち指すんだろうってね。ちょっとね、思いますけどね。まあまあまあまあまあ。そんな感じで。続きまして、伊沢さんからいただきました。
はいはいはい。
おい、小池。これ、指名手配のやつですね。おい、小池って。
え、何それ。
おい、小池は、そういう事件のポスターであったのよ。
ああ、ほら、あんの。
そうそうそうそうそうそう。もうなんか昔の話だし、多分これおい小池で調べたら、2012年に、その小池容疑者病死か岡山で見つかるってあったんで、もうこのポスターはないです。
あ、
うん、そうそうそう、未解決事件としてだって。
ああね、
そうそうそう、強盗放火殺人事件、うん、なるほどね。はあ、徳島淡路、不死放火殺人事件だと、おい小池、そういうね、言葉、すごくすごく、あ、都知事の方かと思って、いや違いますよこれは。
そうそうそう、俺の都知事かと思って、なんかあったのと思ったけど、
なんかそう不満があるからって、小池都知事に応援うちわは作れねえだろ
いやほらね、なんかあるかもしれない、演説してる時とかのように。
ああ、いや、これは、おい小池は、そういう指名手配犯のポスターに書かれてたキャッチコピーというか、の方でしたね。
あ、そうだったね。そうそう、知らんかったわ。
まあ、知ったと、今更知ったところで感はあるかもね。もう、
まあ確かにね、
事件がね。
12年前?
そう、12年前の事件。事件というか、に終わってる話なんでね。はい、ということでございまして、続きまして、伊沢さんからいただきました。
はい。
丸1、丸2を探して。これはなんだろうな、多分、脱出ゲームみたいなこと。そしてもしくは丸2って書いてるやつがいるってことなのかな。
おそらく後ろ側とかにいるんじゃない、丸2の人が、
丸2の人がで丸1としてこっちを先に見たのかな、 見ることで、次こっちを探してみたいななるのかな。
で多分丸6ぐらいまで行ったら、さっきのおい小池があったりするんじゃない。
いや、もうどういう道筋でそうなんだよって。なんか探したところでなんかな、時間の無駄な気がしますけどね、これに関しては。まあそんなリプライでいろいろ来てますけどもね、こんな大喜利が。続きまして、毎日が楽しくないアイオンウーザさんからいただきました。
お、カエデちゃんやん。
珍しいですね、来ましたね。お母さんが心配しています。
ちょっと響くね、
ちょっとね、
ちょっと多分みんな多分それ見たら響くね。
そうね、お母さんが心配していますって、うちわに書かれてたらちょっとね、ちょっと母親の顔よぎるよね。
ドキッて思うね、なかったかなと思うね。
うん、
まあ多分そのね、なんかライブか分からんけど、終わった後にそっと電話するんじゃない、
う
ん、
そうね、お母さんに電話する
か LINE するんじゃない、最近どうっつって。
まあね、うんうん、いや、あとアイオンさんがさ、お母さんが心配していますっていうことにちょっとね、いろいろ考えることがある。本人が
ダメ
ネタにしてるからいいかなって思った。
ダメ
ダメか、
そういうところでちょっと距離が離れていくから、ダメそういうことは。カット
傷ついちゃうか、
ダメですカットです。
ヨンさん傷ついちゃうか、うん、はい、
ダメです。俺たちがもっと有名になってからそれはしましょう。
そうですか、了解しました。はい、
共演できるようになったらそれは解禁していいと思うわ。
ごめん、ね、
ちょっと共演するまではダメや、それは。
ちょっと申し訳なかったね。ちょっと知りすぎたばっかりに、私が。アイオンさん。
言っていいこと、言ったらいかんことあるんやで、世の中には、アキロ。ちょっと反省しなさい、それは。 ダメです。
ちょっと言い過ぎました。おしゃれじゃないです。
目って言われるやつ。それこそ、お母さんが心配してますっていう、うちは俺は今、お前に見せてあげた。そんな子に育てた覚えはないっつって。アキコはちょっと、悲しがっとる。
ああ、そうですね。ちょっとやりすぎちゃいましたね。まあまあ、ざっくりカットしておきます。はい。さあ、続きまして、ヤマヤさんからいただきました。
じゃあ、タカコや。まあいいや。
ね、アキコね。アキコ、タカコって。もう、突っ込まなかったけどね。あえて。そもそもタカコでもねえしっていう。どっちもいいやって思って。うん、はい。では、ヤマヤさんからいただきました。
はい。
中出し OK。出すの方が、射精の射ですか？中射しみたいに書いてる。中出しですよね、これね。OK。書いてますね。ちょっと。
それ、何だっけ？そもそも何お題は何やったっけ？
俺二度見してしまった応援うちわに書かれてたことが。
あ、じゃあどっちでもいけるか OK か。ああ、確かにね。あ、びっくりした、びっくりした。
どっちでもいける？
ああ。だからどっちの性別でもいけるわけ。
ああ、女性応援してるか、男性応援してるかですね。
どうぞ。
どっちでも、まあどっちでも OK か。OK なのか。まあまあまあ。
まあ、つまみ出されると思うけどね。
うん、とんでもねえこと書いてんなってなるよね。う
ん、なんか、ガタイのいい兄ちゃん走ってくるんじゃない？
うん。ちょっと、レギュレーションとしてね。
ちょっと裏来ようか、つって。
ね、ちょっとね。
ヒーツで運ばれていくんじゃない？
ちょっと出禁になるかな。うん。ブラックリスト入っちゃうね。うん。
まあでも確かに目は引くね。確かに。
うん、そうね。
ええー、って思うんじゃない？
はい。
中出しっつって。
中出しって。ちょっとね。
いや、でも、あれよね。秋色は中出し愛好家やから、ちょっと興奮するやろ。
まあね、うん。中か外かって言われると中ですよね。っていう話ですかね。まあいいや。続きまして、ヤマヤンさんからいただきました。
はいはいはい。
はい、保証人になって
何のってかなるけどね。
ちょっと怖いですね。なりたくないですね。なりたくない。
でも興味本位では聞きたくなるよね。何の保証人つって。聞くだけ聞くけど。
ある程度お金の気がしますけどね。もう、十中八九金絡みだなとは思うけどね。
まあ、だよね。
うん。これはちょっとね、勘弁してほしいですけども。続きましてですね。はい、山田さんからいただきました。天上天下唯我独尊。いや、それなんか、
ああ、はいはいはい、はい。
それなんか、うちわというよりは、ハッピとかに書いてるやつでしょ。不良の。学ランとか。学ラン。
そうそうそう。
うん。
ハッピって。
ハッピじゃない。ハッピー。
ハッピって何や
ねん。でも、ハッピ着てるやつはいるよな。
バカにしすぎやろ。
8
万？それはバカにしすぎやぞ。ちゃんとそれを背中に書いてるの着てる人間に対して。ハッピってバカにしすぎや。
だから なんとか、丸々ちゃん命みたいな。
長蘭とか言っとけよ、そこは。長蘭短蘭とか。ハッピ高いやろ。
なんか、そのね、ハッピのイメージね、うん、
ハッピーのイメージか。これは長男、短男とか長男とかのイメージ。
ああ、なんかね、ちょっと言い方を間違えましたね。
いやーね、本当に。
まあまあイベントだからお祭りやろうっていうことですよ。うん、まあまあまあそれはね。うん、
まあでもうちわでしょ。うちわに書いてるでしょ。
うちわに書いてたのかね。うん。
あ、
まあまあまあ、
結構大きくないと見えんよね。文字数多いもんね。天上天下だけやったらいいけど、唯我が独創まで入ってるんでしょ。いや、ね、なかなかこう結構大きめの文字じゃないと無理だね。
確かに
最前列だったら見てくれちゃうけどね。確かに、
なんか文字がごちゃごちゃしてるもんね。
なんかすごい後ろ側の席だったら、何っつってなるよね。
ユイが独尊はちょっとちっちゃすぎるかな。ごちゃごちゃしてる。内輪に入れるにしては。
天上天下。ユイが独尊8文字入っとるやろ、内輪の中に。一般的な内輪でしょ。
そう。
いやー、これなかなかフォントとか色をこだわらないと目立たんね。
目立たないね。うん、ちょっとね。
いやー、本当に、ハッ ピ怒られろお前本当に。
アイドルファンに
ヤンキーに怒られろ本当に、バカにしてんのかてめえっつって、
よろしくって。お祭りで来てんでしょって。怒られちゃうな。じゃあ、はい、じゃあ続きましてですね、山谷さんからいただきました。
はいはいはい、
チャック開いてるよ。
それ一回なんかさりげなく確認するよね、見てしまったら。
そうね、
なんかこうちょっと触るよね、置いてないよっつって。
うん、ちょっと一瞬ねドキッとするけどね。うん、で応援うちわを二度見というよりは自分の股間を二度見しちゃうよね。
まあ確認しちゃうね多分。うん、チャック開いてるよっつって、えマジっつって、
うちわかーってね。なんかねすごいチャック開いてるのかーってね、ちょっとねびっくりしますよね。うん、まあそういうのが狙いなんでしょうね。そう思わせることが、股間に目線を行かせることがねかもしれないですよね。はい、続きまして山田さんからいただきました。
はあ、はあ、
借金返せ。おい取り立てが取り立てが客席にいるの。
怖くない？普通に怖いんやけど。
チケット払ってきてんのって。
チケット払ってきて怖すぎじゃない？
借金返せって。
もうなんかお渡し会とか握手会とかやったらもう最悪や。
逃げられないやつね。
お金返すやつって言われるでしょ。剥がしに無理やり持って帰るでしょ。
もう
怖
っ。その後なんか気が気じゃないよイベント。ファンへの対応がなんか上の空になっちゃう。その人もね、いやー金返せ借金返せはちょっとね、びっくりでしたけどね。じゃあ、続きましてですね、こちら山谷さんからいただきました。
はいはいはい、
足臭いよ。
いやー、なんか精神攻撃やね。
精神攻撃
ってなるよね。うん、
チャック開いてるよ。
さすがにその場では確認できんからね。
うん、いやーなんかそうね、足臭いはちょっとね、匂ってんのって思っちゃうよね。
ねえ、ちょっと臭いとか書かれてるとちょっとあのダメージでかいよね、精神的ダメージが。
ちょっとね、あのやだなって思いますね。さ
あ、あるでしょ、舞台袖の時に履けた時なんか急いで確認するんでしょ、マジかなっつって。
そうそうそう。
くんくん、いや大丈夫だっつって。
ああまあまあね、かもしれないですけど、着替えの時にねちょっと確認しちゃうよね。
なんか強めに8-4振ったりするんじゃない、足を8-4とシューッ
ね。なんか普段から思ってたのかなその人は。
思ってたんかね、あいつ足臭っつって。
足臭いって、
ちょっと肌良すぎじゃない。
ちょっとね、
犬かよ。
いやーなんかね、そんな風なことをねいろいろ考えちゃいますけどね。続きまして、浜浜さんからいただきました。
はいはいはい、
はい、インド人を右に。あーこれはね説明がいりますね。
絶対いるやつやろ、うん、さっぱりやもん。
これね、
今頭の上に貼ってた6個ぐらいあるよ。
インド人を右にっていうね。これね多分ね、そのセガのなんかレーシングゲームのなんか攻略本かなんかにそういう風な言葉が書かれてたんですよ、うん、インド人を右にって。これね、おそらく手書きの文字を文字起こしした時に誤植だったらしくて、本来はハンドルを右にっていう言葉だったらしい。
ハンドルを右にインド人に見えたってこと？
そう、文字をぐちゃぐちゃってなってたかもな、う
ん、あなかなか達筆やったよね。
そう、ハンドルを右にっていう言葉がインド人を右にって書かれちゃって、それがもう割と有名というかなんか風になってるっていう。
なんだろうね、
そのネタにされてるっていう。
いやそれは一生ネタになるでしょうね、うん、
インド人を右に行って検索したら出てくるからね。
へー、あ、そうなんだ。
こう、クオーぶつかる？ここでアクセル全開、インド人を右にって。
はぁってやろ。いや、マジではぁやろ。
そうそうそう。あー、ゲームストがやらかした、ゲーム雑誌のゲームストがやらかした有名なものだと。
へー、そうなんや。なんで確認せんかったのね。
なんかね。
絶対なんかそれ面白半分でやってるでしょ。 最終チェックの時
誰も気づかないで
気づか誰も気づかわけないやん。
そうそう、ね、
絶対気づくって。
インド人呼び、
インド人って何っつってまあいっかやっちゃおうぜっつっていうノリやろ。
そうそうそう、もうこれこう有名なネットのね誤植の話でございます
。あ、そうなんや。
さあ続きましてですね、浜浜さんからいただきました。正直感動した。これね調べてみたけど全然出てこなくて。
え、小泉じゃない？
これでも痛みに耐えてよく頑張った、感動したでしょあれって。
の部類じゃないの？
わかんない。でそれで顔文字があって、顔文字が、向き合った2人の顔文字があって、正直感動したの。
うん、え、で結局何やったん調べて。
いやこれが、あ、正直感動したっていう、あーこれなんかあったけど、これはなんだ、 グラフィッカーのなんかブログとか出てきたけど、これじゃないのか。あ、マビノキ、マビノキオンライン正直っていう書いてるけど、
これを書いた本人はちゃんと説明をするようにっていう風に言っとく。どこから引用してきたのか説明するようにって。
これは、そうですね。これはもう僕が調べても分かんなかったというか、
教えてくださいっつって。
もう元ネタ分かんないで、ちょっと知恵袋行きです。
知恵袋行き。
別らじ知恵袋です。
別ばらじ知恵袋ね。うん、そうやね。別らじ知恵袋とこれ、有識者は、ちょっと助けてくれってやつやね。俺なんか、てっきりあれかと思った、本当に。小泉総理のあれかと思ったわ。あれとブルーかと思ったけど、違うね。
もう、これなんだろう、ちょっと今コメントに書いたけど、これちょっとわかりづらいな。小泉でいいのこれ。
わかんない。
なんか、いろんな、これ、この顔文字で正直感動したって書いてるのあるんだけど、元ネタ何？エイリンって、あ、ちょっと違うかな、わかんない。どれだ
なんだろうね。いやー、これ、ネタ送った、浜浜さん？浜浜さんは、説明義務を求むってやつだね。
これは、ちょっとね、僕、
わかん
ねー、僕は、通ってこなかったんです。ここら辺に関して、ちょっと、教えていただけたらなと思ってます。顔文字、この顔文字は、何を、やつなんでしょうかっていう、ことでございまして。じゃあ、まあ、続きましてですね、真相は分かんないですけども、まあ、ハッシュタグあたりで書いておいてくださいっていう感じですね。
じゃあやっぱ小泉だよね。
でも相撲の時に言ったのはやっぱ痛みに耐えてよく頑張った、感動したですけど、それなの、この顔文字でそれを意識して。いやでもこれを書かれて、だから応援うちわに書いてるでしょ。でも、どういうことってなるけどね。なんか痛みに耐えて頑張ってたんかな、ステージのなんかアイドルか。ネット用語、いやもうほんとわかんない。ハンドロビーには分かったけどインド人は分かったけど、これは分かんなかったですっていうちょっとね、感じで、ございまして、まあ行きます、次行きますね。もう気を取り直して浜浜さんからいただきました。キノコ勢残党。あ、もうキノコ派ですよ。キノコ派がアピールし主張してくるわけですね、応援うちわで。私はキノコ派ですと。
あ、タケノコキノコのキノコ。
そう、そういうことでしょうね。キノコ勢なんで。
はいはい、
うん。キノコ勢残党だと。いや、これ戦争になるからね。やめようね。タケノコ派とキノコ派で戦争が起こっちゃうから。っていう感じなんですけども。まあね、まあまあまあ、アピール主張が強かったんですね、このキノコ派は。続きましてですね、ハマハマさんからいただきました。
いやでも俺はあれよ、タケノコキノコ派っていう時に、俺はキリカブ派とかっていうやつあんまり好きじゃないね。
あ、第三勢力を挙げるやつね。
第三出してもない第三勢力を言うやつ俺好きじゃないね。
第三の選択肢をね、キリカブ派は、あ、はい、いるかもしんないでね、釘刺しときましたね、そういう感じでね。続きましてですね、浜浜さんから。
いや、おもろいやろみたいな感じでそれを展開してくるやつ俺あんまり好きじゃないね。
言うね
キノコタケノコで言ってんだから、それで答えればバカたれと思うけど。
いやもう、いや言うやつはいるよ。でも
何がおもろいねんと思うけどね。
じゃあ今後そういうことを言うやつがいたら今の涼也のことは思い出してください。
うん、本当に。
はい、 じゃあ続きましてですね、浜浜さんからいただきました。
はいはいはい。
ゼノグラシア勢残党。これはですね、アイドルマスターの初めてのアニメが、アイドルマスターゼノグラシアっていうのがあったのよ。
あ、そうなんだ。
で、これが、アイワスファンの間では物議というか、アイドルアニメじゃなくて、ロボットアニメだったのよ。アイドルマスターの、だからそのキャラクターがみんなロボットに乗って戦うみたいな。
あ、そうなの。
そんなアニメが、一番最初のアニメ化はそれだったの。アイドルもんじゃねえの。
え、なんで？
しかも、アイドルマスターのゲームのそのキャラクターとは声優を一新して、
しかも
声優も変わチェンジしてて、そんな作品が作られてたから。
え、でもその次からちゃんと元に戻ったってこと？いわゆる俺とかイメージできるようなアイドル系のアニメになったってこと？
うん、まあね、そうその後なんだよ。その後なんだよ、うん、ゲームセンターで あのアイドルマスターと呼ばれてたやつが、そうアニメとしてね、ちゃんとしたアニメになったのはその後だったっていうね。で、この応援うちはアイドルマスターのライブで掲げられてたのかな。あのアニメ面白かったよの人たち。
なんでそこにライブに行ったよ、ね、逆に
ね。うん、
あ、でもまあ乗ってる子たちのあれはグラなんかなんていう絵は変わってないか。
そう絵は変わって
ない。ただロボットに乗ってたってこと？
そうロボットアニメだったんだ
よ。完全にスピンオフ作品じゃない？その扱いって。
そう、外伝的というかね。
外伝的なノリが一番初めにアニメ化しちゃったの。
そう。
その何を血迷ったやろうね。
ね、もうだからもう、
ね、
ファンの間でも黒歴史みたいな感じに思われてる人もね。
いや、それはなるわ、絶対。そうそう、なるなる。
うん。うん、いや、もう、
それは物議かもすわ。
そう、うん、歴史からもうみんな抹消したい作品だと思う。
まあ、確かに
、うん。ね、そんな、だから、もうゼノクラシアっていう名前を聞いたら、アイドルマスターのゼノクラシアって聞いたら、う、頭がってなる
やつ。あいたたたたたっつって。
そう、なると思うんですけど。ますけどね。
さ、
続きましてですね、こちらすだちさんからいただきました。
はいはいはい。
不当判決。これ内輪に書いてるでしょ。そう、勝訴とかならぬね、不当判決って上告するんですかね。
不当って何？
不当判決だから、だから不服みたいなことでしょうね。
ああ、そういうこと。
この判決はその、うん、いや、こんな判決おかしいっていう、不当だっていう。
ああ、なるね。それ、あの、裁判のところでそうやってあったらおもろいけどね。
あ、傍聴席に。
そう、傍聴席の人がなんか、
傍聴席の応援うちわって。
判決を言い渡しますっていう時に、後ろからこう、うちわでこうやってやってたらおもろいけどね。
ちょっとね、なんか、そういうことがね。
なるほどね。
裁判所の応援うちわって新しいな。
ねえ、なんか、ねえ。いや、なんかそれやったらワンチャンあるじゃない。なんかあのねえ、なんかあの、はい、敗訴とかあるじゃん。勝訴敗訴っつって、なんかあの後ろでこうやってなんか全部なるで、
なんか物騒だなとは思うけどね。もう死刑とか絶対だ。ダメだな、つまみ出されるな、そんな応援うちは。
なんか執行猶予なしとかってやった時に、あのなんか勝訴っていううちをパッてあげたりとかしてたら、
そう、裏返したら勝訴ってなったりするでしょ。
そう何パターンか持ってて、その人が、
そうね、
パッてあげるやったらね、なんかそれはそれで面白そうだけど
ね。まあ裁判所の応援うちわでございました、これは。続きまして、すだちさんからいただきました。
はいはい。
父祈祷すぐ挟め。
うん、
父帰得すぐ帰るみたいな言ってますけどね。
ああ。
父帰得すぐ挟め。父が おっぱいの方になっちゃった。
ああ。どうすぐ挟め。
パイズリして
る。完全に、あれでしょ、あの、セクハラのうちわっていう認識でいいってことこれは。
多分、そうね。胸の大きい人がステージに立ってたのかな。
あ、それこそ、あの、何パイパンで紙に対してこうやってあげとくってこと？
そういうことだよね。父帰得すぐ挟め。興奮してるのは伝わります。挟んでほしいんだろうなっていう。まあ。そんな。
まあ、そうなんだろう ね。はいはいはい。
続き、ラストです。すだちさんからいただきました。
はいはい。
このうちわは卒業アルバムの余ったページを再利用しています。
いやーそんなね、
いやもう卒業アルバムの余ったページってなんかまあ心当たりあるけどさ、
再生紙利用してますばりになんか、うん、そんなのデカデカと掲げんでほしいわ、
ね、わざわざね。で卒業アルバムの余ったページってあれでしょ、最後の空白の部分でしょ、白い部分。
あじゃない、
あれ
それかあの、うん、あれでしょ、あの表紙とか、あの1ページ目のあの左側とかそんな感じやろ、まあまあまあ、言ったら何も書いてないとこ、
そう何も書いてないとこ、あれってみんなが寄せ書きするためのスペースらしいよ。
あそうなの、
そう、あのだからあそこの余白に何もないやつは友達がいないみたいな感じの風なことをねよく言われた話だけどね。いや普通書かんだろう、普通書かんだろうって思うけどね、
書く、まあ、書かんやろ、
うん、書くやついんのって卒業
っていうかあれじゃない、色紙とかにそういうの書くんじゃない。
ああなるほど、
勝手なイメージ。
まあね、
まあ確かに卒業、あねえ、あ確かに卒業アルバム確かにそういう利用方法もあるよね。どうせみんな捨ててるでしょ。
ああライコさん
使わないでしょ、うん、使わないでしょね、
使わないよね、う
ん、使わないからあえてそれで使ってね、ありたいんじゃない。
あね、再利用ですよね。
アキーロも今度はあのうちは作るとき卒業アルバムから作ったらいいんじゃない。どうせもう一回も見てないでしょ。
いやーそうね。そうそうすっかーってね。いやしねえよ。わざわざ卒業アルバムもそんなちぎって。まあしないけどね。じゃあまあそんな感じで、そうどうしようかな、次回の大喜利あたりをねちょっとね。考えようかなと思う、
はいはい、
もうなんか普通にネタないからもうシンプルなやつでいくかな、うん、こんな VTuber は嫌だとかどうもうシンプルなやつ
一回し、あお前やってなかった VTuber 嫌だみたいな、
VTuber ね、いそうでいない丸々系 VTuber 考えてくださいだった前やったのは、
あネトファーかなんか言ったやん、
そうそうそうそうそうそう、
あ確かそんな感じあったよね、
もう同じかいないか、
まあ
こんなのは嫌だ、
2024バージョンでいいんじゃない、やってみても、
あもうそうだ、もしくは2024バージョンで言うと、
うん、
ありがとう、
これをなんか新しく使いたいな、また改めて使いたいね、この女の子がありがとうと言ってくれるシチュエーションお願いします。
ああでもまあまあいいんじゃない、
そうね、これ改めてちょっと欲しいね、もう一回、
は
あ、もう一回募集してもいいかなと思って。
はあ、はは
あ、ね。ありがとうって、女の子がありがとうと言ってくれるシチュエーションお願いします。募集します。ありがとうと言ってくれるシチュエーションを、募集したいと思います。いただき女子にいただかれる。ああ、なるほどね。
ありがとう
ってなるわ。いただき女子。商店街のシャッターに別ラジって書いておいたよ。
ありがとう。
まあね、俺らからしたら嬉しいけど、どうなんだろう、捕まらないでね、帰ったら。うん、
その
捕まらないよ。
ダメだよ、その、CD コーナーに同じ CD 平積みにするみたいな、ちょっと、ランキングコーナー変えちゃうみたいなのよりも悪質だと思うな。シャッターに書くのはスプレーでしょ。シャッターアートって言うけどね。
そう、まあ捕まらないでね、書いてくれるの嬉しいけどっていう感じだね。
そうね、
一応ありがとうとは言うけど、
俺たちの名前を語るなよと。アイドルの握手会でナノマさんの名前使ってます、
ありがとう、
エレガントナノマシンですって。
だからちょっと待って名乗るなっていうか、なんか言われもない、なんか SNS でなんか知らないドッペルゲンガーみたいなのがいるぞみたいになるよね。エゴさしてたら、
なんかそれかあれじゃない、あれ最近エレガントナノマシンって人を整形したって言われるんじゃない？
顔がバレてるとね。うん、だから、その、俺たちがありがとうって言ってほしいわけじゃないのよ。このありがとうのシチュエーションに、なんか沿ってなんかやってほしいんだけどね。女の子が喜ぶかこれ。じゃあまあいいや。うん、なんか、俺たちがありがとうと言いそうなことをね、なんか、誰かに感謝されるようなことっていうざっくり広いテーマにしようか。
まあ確かにカピカピカピのエロ本ね、よっぽど使ったんだろうね、
空にカピカピのエロ本を
飛んじゃったってやつなんだろうね。
うん、なんかもうすでに見られた後じゃん、ある後じゃねえかってね。うん、ちょっとね、まあ、そういうのもね、中高生とかはね、危機としてね、見ちゃうんでしょうけどね。さあ、そんな感じでございましてね、まあ、テーマもやったところで、もう一つね、ちょっと読みたいのがあるんでね、今月、月末にちょっと放出しようということで、パロディ AV のコーナー行きましょう。
はいはいはい。
はい。
来ましたね。
こちら、パロディ AV のコーナーでございます。はいはい。はい、テンション上がってますね。はい。ですね。はいはいはい。はい、どんどん行きますね。まずタイトル行きますよ。タイトル。はい。週末トレインどこへ行くのパロディ AV ということで。週末、ホレイン、トコで抜く、トコ、床って書いてトコね。トコで、ホレインっていう、トレインならぬホレインってすごいな。パロディ AV ですね。これも4月からの新番組。
何床をだね抜くってこと？
まあ、そうね。
床オナシリーズってこと？
床オナパロディ AV。パロディ AV で床オナを推奨するのもすごいな。床女は治療になるよという意見も来ましたけども、続きましてですね、ハバハバさんからいただきました。
はい、
ガールズバンドクライドパロディ AV、 ガールズ万国祭、バンドクライ、
シンプルな悪口やね。
しかもガー
普通に悪口、
ガールズっていうね、複数形ですからね。
いや、なんか普通に悪口。
まあまあまあまあね。相当なんか強烈、
まあでも刺さる人には刺さるんだろうね。
強烈な女性が出てくるでしょうね。はい、まあさあ続きましてですね、こちら
はぜひあの天下のね、うん、天下から出てる膣内フローラを使ってね、改善していただきたいって感じだけどね。
まあそうですね、さあ続きまして、お名前浜浜さんからいただきました。
はいはいはい。
プリンセスピーチーショータイムのパロディ AV、これゲームですね。はい。プリッケツピッチピチショータイム。プリンセスピーチをプリッケツピッチピッチって。
もう、まあ。
まあ、どっちにしろピーチかって。ピーチっていいか。
パツのケツの姉ちゃんのやつってこと？
ケツの姉ちゃんのショータイムなんですよね。
ショータイム。ああ、なるほどね。
もう、浜さん、マリオ好きなのに。
ストリッパーみたいな場所なんだ
ね。そうね、多分そのステージでなんか披露するんだろうなという、ショータイムということで。うん。さあ、続きましてですね、浜さんからいただきました。
はい。
ザ・ファブルのパロディ AV。
うん。
ザ・シャブル。
ペラチオモンなんだろうね。
まあね、しゃぶってるんだろうな。
てか、ファブル、そうか。ファブルやんだね、アニメ。
そう、もう
やってんだ。
やってる、ファブル。
あ、そうなんだ。あ、何？
漫画見てた？
いや、なんかよく、広告で流れてたから。
ああ、はいはいはいはい。
そうそう、なんか、何話まで無料とか。
ああ、なるほどね。
なんかあるや、なんか、漫画のサイトの。
そうね。
あれのやつがよく流れてたなと思って。
そう、うん。確かに確かに。
あと何だったっけ、静かなるドンとか。
ああ、なるほどね。
なんか全話無料とか、なんかあんなんが一時期見てた時に流れてたなって。
なるほど、なるほど。そういう、なピッコマとかそういうやつ？
ああ、多分そういう系。
ああ、なるほどね。
うん、なんか、そうそうそう。
ファブルね。ファブルはもう。
一日一話読めるやつもあれば、なんかそんなやつもあったりとか。ほら、第何話、何話分まで読めるみたいな。
はいはいはいはいはい。
あ、そうなの？あ、そうなんだ。ちょっと見てみようかな、そしたら。
サーシオさん出てた。へぇ、ショーファブル。
サーシオさん出てるんだ、見ようかな。
ファブルね、実写映画はね、日本語であったなっていう記憶あるけどね。
あ、そうなの？
そうそう、V6 の岡田くんが出てっていう。
へぇ、
そう、ちゃんとアクション映画としてね、面白かったっていう話も聞くけどね。さあ、続きましてですね、浜さんからいただきました。はい、声優ラジオの裏表のパロディ AV。
うん、
声優フェラジオのマラモロテ。
マラモロテって何、ま、
マラをもらうの。
マラモロテ。
モロテ。
これもフェラチオ系なんかな。
そう、声優フェラチオってなんだよ。
なんか声優さんがフェラしてんじゃないですか。ジボジボジボつって言って。あ、どうも、こんばんは、ジボジボジボつってやって
る。18禁声優だな。声優は声優
じゃないかな、多分。
なんか、まあ、なるほどね、と。さあ、続きましてですね。浜原さん。
そうそう、あの、ワンちゃん、はい、楓ちゃんも出てるんじゃない？それ、その、ね。
楓ちゃん、
こうやって出てるんじゃない？
キャスティングしてほしいですね、こういうのは。こういうの。
あげる、音声系好きでしょ、多分。音声系のような気がするけど。
ね、作るかって。作ったら。フェラシオ、
マラモロってつって。
その、本家から怒られる可能性あるからね。やめますけども。さあ。続きましてですね、浜浜さんからいただきました。
はいはいはい。
アイドルマスターシャイニーカラーズのパロディ AV、
うん、
アナホルマスターシャイニーカマーズ。
お
かまが出るのかな。
なるほどね、うん、どうなんだろうね、これどっちに、どっちの属性によるかによるんじゃない。
あ、まあ、
ね、ね、おニューなハーフのシリーズになるのか、
うん、
ゴリゴリの野郎系になるのかによってちょっと見てる層が変わりそうだよね。
まあまあね、アナホルマスター、うん、
でアナホリマスターにうちはなるとかになるんかな。
え、あ、ゲットだぜの方になっちゃう。
そうそう、ゲットだぜもなんかパロディ要素入れれそうじゃない。
はいはいはいはい。
でなんかね、掘る瞬間ぐらいの帽子くるって後ろに回して
君に決めたって。
そうそうそう。
やだ、やですね。
君に決めたはやばいでしょ。
もう。
よーし、君に決めたって。
ロックオンしてるもんな。完全にロックオンしてるわな。はい。さあ、続きましてですね。
やらないかとか、後ろに流れたおもろいんじゃない？
やらない。やらないか、やらないかはアニメ化されてたな、そういえば。うん、はい。さあ。続きましてですね、はいはいはい、浜浜さんからいただきました、
はいはい、
変人のサラダボールのパロディ AV、
はいはい、
変人の裸坊主。
裸坊主、
裸の、もうなんかスキンヘッドの裸のやつが
変人
なんでしょうね。
変人裸坊主、おー、どんなジャンルになるんだろうね。露出系になるんかな。
露出してるけどね、変人だからね。
ねえ、まあそら裸でいたら変人やろうと思うけど。坊主、まあね、どっちに取るかよね、坊主を。どっちの坊主にするかよね。
まあまあ、ね、
頭の坊主なのか、ね、
まあまあ、
坊さんの方になるのか。
坊主、あ、坊主だとしたら僧侶というね、うん、
変わったね、変わった坊さんなんだろうねってなるけど、
お坊さんの、お坊さんでしょうね。
すっぱだかでお経読んでんのかな。
いやー、なんか想像したくないな。
すっぱだかでお経を読むって結構おもろいよね。
ちょっと、数珠の使い方がなんか違ってきそうだからやめとこう。さあ、続きましてですね、浜浜さんからいただきました。
はいはい、
夜のクラゲは泳げないのパロディ AV。
はいはい。
夜のマンゲはそよげない。
どういうこと、そよげないって何。
そわそわってそよぐんでしょ。
まあ、でそよげないってなんだよ、マジで。
しかも、そよぐってこういう感じ。
夜の満月ってなんだよ。
夜のクラゲならぬね。クラゲならぬね。
夜の満月ってなんだよ、マジで。
いや、もうそれ突っ込んじゃ。
そよがないってしかもなんだよ。わけわかんねえよ。何のジャンルだよ、マジで。わかんねえ、何のジャンルなんだよ。
わかんねえよ
、なんだよ。だからロス系か、これも。
アンダーヘアーが出てくるんだろうけど、うん、それじゃわかんないな。
アンダーヘアーになんかピンポイントで合わせて、なんか、あれか、外に入れて、そよぐかどうかを延々と撮る AV なんか誰が見んねん、そんな。
ちょっとフェチが過ぎますよ。
フェチが強すぎる、本当に。なんだ。
ね、PS、
なんだこれは本当に。
PS、そよぐってこういう感じだったんですねって、そよぐ、戦うにぐって書いて、そよぐらしいですよ。
それでそよぐって読むの？
ええー、
それは初めて知った。
俺関係、関係のレベルの話ですかこれ？
でもあれじゃない？アキロ関係、関係12級やろ？
いや俺は12級を落ちたことがある人間です。
だから知ってるんじゃない？準2級の問題出てこなかった？そうよく。
そういうは出てこなかったな。もうちょっと上じゃない。
あ、出てこなかった。あー、そっか。準1級ぐらいかな。
準1とか1とかじゃない、
うん、あー、なるほどね。ちょっと上のハードルやったか。失礼。いや、てっきり知ってるかなと思って。
いや、知らなかったな。
あー、知らなかったか。
うん。もうネプリーグ出たらこれでもう完璧ですね。皆さんね。ネプリーグに戦う2級。
そうよくっつって。
そうよく。ピポーンって。さあ続きまして、ハマハマさんからいただきました。
はいはいはい。
響けユーフォニアムのパロディ AV。
はい。
しだけニューモニアム。 しだけっていう言葉があるんですね。
しだけって何なんだろうね。
しだくっていうね、しだける、押されて潰れる、ひしゃげる、ひしげる。
ああ、そういうこと？
うん。
ってことは、要するに、おっぱい圧迫されてる AV ってこと？これ。
そうね、もし。
ってことは、ワンちゃんのマンモグラフィーの AV ってこと？
まあ、そういう、もみしだくのしだく。まあ、そうね、押しつぶして形を崩す意を表すって書いてるから、あ、紙しだく、踏みしだく。ああ、だから、もみしだくもそういうことが。
まあ多分マンモグラフィー系の AV になるんだろうね。
しだくっていう、これも漢字ですよ。手辺に立つって書いてしだく、しだけってね。
ああ、
これも漢検難しいねって。難しい漢字なのかなっていう、はい。続きましてですね、浜浜さんから、パロディ AV です。
今日勉強になれますね。いろんな言葉が学べるね。
自分で送って自分で勉強になるんだってコメントしてるのも面白いですけどね。はい、こちら怪獣8号のパロディ AV。
はいはい。
陰獣48号。よし、
あー、48ってのを怪獣が出てくるかな。
うん、やるのかな。
おー、なるほどね。
陰獣がね、
松風とかっていうやつおるんかね。
松風
なんかいそうじゃない。なんか、
あ、はいはいはいはい。うん、なんかね、いろいろあるんだよね。こたつ隠れみたいなのかな。
怪獣こたつ隠れとかっつって。戦うんだろうね。
そういうことでしょうね。四十八っていろいろあるからね。さあ、続きましてですね、浜浜さんからいただきました。
はいはいはい。
戦隊大失格のパロディ AV。
うん。
戦隊大失禁。でもすごいね。
戦隊大失禁。ああ。でも、まあでも、壁に刺さる人はすげえ好きなんじゃない？
失禁もの、おしっこものはね。うん。
で、しかもレンジャーでしょ？
うん、そうそうそう。
ああ、結構刺さる人刺さるんじゃないかな。
失格と失禁ですごいな。一文字しか変えてないのに、えらい違いになってくんなっていう、すごい うまいというか、なんていうか。うん。なって思いましたね。
ああね、まあでも失禁系好きな人いそうだもんね。確かにね。
まあまあね。
アキーロ、おしっこ好きでしょ。
おしっこ好きって言ったことないけどな。
あれそうじゃなかったっけ。あー、ごめん、あー、いかんわ。うん、本編ではカットしといてくれたら。さっきの悪かった、ごめんバラしてしまったわ。ごめん。
そんな話したことないですけど。あれですね、ヒーロースーツ失禁フェチにはたまらないって。なんかスーツフェチはいるわな。うん、あれでしょ、なんか
いるね、中には、
うん、エヴァのプラグスーツ系とかね、そういうの好きな人とかもね、中にはいるんでしょうね。
まあいるでしょうね、
ああいうのも。まあぴっちりしたのが好きなんですかね。
じゃない、
なんかそういうのはちょっと気になっちゃいましたけども。あー、なるほどなるほど、と、いう感じでございまして、
はい、
続きましてですね、こちらは浜浜さんからのパロディ AV です。添付ファイルがあるな。まあいいや。まず、読みますね。
おうおう、バリオバリで
臨海のパロディ AV。 あー、
はいはい、
いただきました。臨海のパロディ AV。 リンカン、ロゴも作ったので添付してみましたということでね。ロゴをね、じゃあちょっとね、このどこだ、
ここにね、
テキストチャンネル貼っておくといいん
だ。テキストチャンネルにね、貼ろうと思いますよね。これですね、来たかな、皆さんにもねお見せしたいと思います。はい、こちらですね、臨海を臨館ですね。この
よう作ったなよ。まあでもすごいね、
細かいね。うん、なるほどね、とこんな作れるんだね。
ねえ、すごい。
何をどういうソフト使ったらこういうなんかちょっとしか手加えられない加えてない感じがまたね、なんかあれだけども、ちょっと手を加えるだけでこうなるんだなっていう感じのやつでした。はい、まあそんな感じで、ございまして、ロゴもね、ありがたいです。
臨館って何、ちなみに。
あれでしょ、複数で回すってことでしょ。
ああ、
だから
何やったっけ、なんかあったよね、プレイヤーチェンジじゃないけど、
プレイヤーチェンジ、スワッピング、スワッピングでもないけど、あ、Windows に入ってるペイントってソフトで、
ね、
こんなん作れるんだ、へえ、コラ画像みたいなできるんだね。じゃあまあそんな感じで、ラストいきましょうか。
はいはい、
パロディ AV です。こちらハマハマさんからいただきました、オオカミと香辛料のパロディ AV。 懐かしいな、オオカミと香辛料。はい、オオカミと香辛料、更新っていうのは手続きのね、毎月の更新みたいなことね。料金の方ね。
オオカミと香辛料、おお、
毎月なんだ、そのお金をオオカミに払ってるのかな。だから滞納しちゃって体で払えみたいなことなのかな。
あー、そういうこと。
そういう可能性はあるな。うん、更新料滞納しちゃってますねっていうので、あんた体で払いなさいよって。
おあ、まあ刺さる人には刺さるんかね。
おお、神様って。そうね、そういう可能性はありますけどね。うん、なるほど。なんそんな感じのパロディ AV4 月号でございました。
なるほどなるほど。
いや、今回もね、ありがとうございました。たくさんのお便りをね、いただいたところで、
そうね、
まあ、エンディングでございますけども、
はいはい
はい、ってことでエンディングはまあまあまあまあそんな感じでね、いろいろ喋ってまいりましたけどもね、まあいろいろコナンのネタバレとかね、まあまあね、本当にいろいろね、送っていただけたらね、また読みたいと思いますんでね、皆さんねよろしくお願いしますって感じです。
はい
はい、ってことで、アドレスの方は別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、bets.dakarne@gmail.com までよろしくお願いします。
はい
はい、ということで、ございまして、もう1時間半以上喋ってるんでね、あれですね、そうそう、投げますぜってなんだあれですけども、まあ、コナンのネタバレもね、メールでね、鬼が投げてくれるのかな、わかんないですけど、さあこんな感じでございまして、なんかまあお知らせとかは、りょうやん、
お知らせは俺はあれ、5月の17、配信チケット買って、
5月17日、うん、はいはいはい、
アンリミテッドデイズで配信チケット買ってください。助けてくれ俺を。
あー、なるほど、そうですね、
もう現地に来いとは言えない、みんな遠いから。だから配信チケットで俺を応援してほしい。
そうね、
うん、頼む。
ちなみに20日どうだった？20日のライブは。
よかったよ、
よかった、
うん、
うんうん、まあまあまあ、ね、
まだ撮ってないけど、まあ大悟さんとスピンオフでは喋るわ。
なるほど、
よかったよかった、
うんうん、ライブの感想はじゃあそちらの方でということで、
はい、
まあね、
マジで5月の17、はい、アンリミテッドデイズで配信買ってください。
はい、よかったら皆さん配信チケットをね、買ってくださいということで、まあ、もう URL は出てるか、購入の
出てる。
ああ、うん、なるほど。
俺てかアンリミテッドデイズとしてはなんかツイートはしてないけど、立川バブルで調べてもらったある。
なるほど、了解です。
そのうち出す。
はい、
ブラッドプロフェシーの方では出てるから、そこからチェックしてもらってもいい。
ああ、なるほどなるほど。
配信チケットマジで買って、だけです。
はい、はい、そういうことでございますね。じゃあ、そんな感じでございましてね、じゃあ僕からはお知らせとしては、まあそのまあ行ってきた、今回行ってきたのがイベントがあったんですけども、ソレイティムズジャック
それいて、むすーちゃん学園1、参観日のお時間ですというタイトルの、イベントだったんですよ。こちらですね、そのイベントの終わりのところで、告知というか、まあ、1があるということはみたいな感じで、それいて、むすーちゃん学園2、給食のお時間ですというのがね、2024年夏に開催決定ということで、場所は、バー&アンダーという秋葉原にあるバーで、コラボバーということで、開催されるということで、僕が、アイブさんの、やつでコラボバーで行ったとこと同じところです
あ、ね、
同じところで、どうやらコラボバー、そのグッズが売ってたりとか、そこでしか食べれないフードメニューがあったりとか、そういうことがねあるらしいんでね、まあまあ行けたら夏の時期ね、な1週間2週間ぐらい開催するのかな、わかんないですけど、まあ行けたらなんか皆さんね、終わったら足運んでみてください。まあ今回配信チケット買って、あの現地は行けなくて配信だけ見てた人とかもね、こういう期間があれば行けるじゃないですかねみたいな感じでね、あのなんか行ってみてくださいって感じですね。よかったら、あ、僕もなんかあゆみさんのライブとかで被ってたら行けなくもないかなっていう、あ、まあ難しいですけどね、わかんないし、そもそもあゆみさんのライブに行けるかどうかわかんないからねっていう話なんでね、まあまあまあ一応まあ皆さん気にかけてくださいぐらいの感じでね。あと配信チケットまだ5月の3日まで見れるらしいんでね、とりあえず買えるんで、そこら辺もね、よろしくお願いしますって感じです。はい、あ、まあそんな感じですかね、私としては。
はいはいはい、
以上ですかね。まあ9時過ぎてるんで、終わりたいと思います。別ラジ第394回でございました。
はい、
お相手はアキロと
高橋でした。
はい、それでは皆さん、さよなら。
だから配信チケット買ってね。
配信チケット買ってね。